私のおすすめ。はい、このコーナーは毎週週替わりで私たちのおすすめを紹介していくコーナーです。本日はじゅんちゃんのおすすめを紹介してもらおうと思います。大丈夫ですか？
はい、大丈夫よ。ちょっとね、なんか今トラブルが
出てたかなって思ったけど、はい、はい、じゅんちゃんのおすすめ何ですか？
はい、私のおすすめは、はい、豆乳がゆです。
お、
豆乳がゆ。
豆乳がゆ、
私なんか昔小学生ぐらいの時に、うん、なんだ、小学生と小中学生が読む女の子向け雑誌とかでミルクがゆとか出てくるともう気持ち悪くてしょうがなかったんだけど、だってご飯に牛乳かけるってちょっと嫌じゃない？で、私年バレるから嫌なんだけど私が食べてた給食の頃ってまだパン食が主体で、うんうん、ご飯はあんまりなかったのね。
あ、そうなの？
だから
そんな時は、
そう、給食でそのご飯と牛乳が組み合わされてるっていう時期をほぼ経験してない。
給食？
そう、
私もあれ、うん、ちょっともう信じられなかったね、うん、
だからそのご飯と牛乳っていう組み合わせがどうしても気持ち悪くて、うん、なんかミルクリゾットとかって言われても結局ご飯に牛乳じゃんみたいなのがあって全然食べられなかったんだけど、うん、なんかある程度大人になってだんだん牛乳を飲まなくなって自分のそのなんだろう、ミルクのところを牛乳じゃなくってソイミルクに切り替えてきた時に、うん、もうある朝起きた時もう何もする気がしなくて、うんうん、冷やご飯にそうだ豆乳は豆腐だと思って
まあ
まあね、そうそう、
豆腐の素みたいな、
ちょっと大きめ深めの丼に冷やご飯入れて豆乳ドボドボドボドって入れて電子レンジでちょっとチン、
レンジでチンなんだ。
レンジでチンなのよ。
火にすらかけないんだ、
うん、そう、何も使わない、
お鍋でコトコトじゃない、ね、
うん、ボタンポン、作ったら意外と美味しくて、
美味しいの味って、
で味はね、その時はねポン酢をちょっと入れたんだけど、
あ、うん、ポン酢を入れるとも、
そう、ちょっと和風な感じにもなるし、でもともと豆乳は大豆だからさ、
まあ豆だから、
うん、豆だからね、豆汁、
豆汁ちょっとそれはどうだろ
う、まあ、でも豆汁だから
豆汁ですね、
そうそうそうそう、で、あ、意外といけるなと思って、
うん、
で普通に牛乳で炊いちゃうとなんかまあタンパク質は取れるけど乳脂肪分とかなんかいろいろなって思う部分が、まあ、豆乳は決してカロリーは低くないんだけどね、
うんうん、
でもなんかあいいなと思って、それ以来、
そうそう、
あえて、
うん、
自分で豆乳のガイを作って、最近はその味付けが昔はポン酢1本だったんだけど、
うんうん、
ね、お茶漬け海苔
を
シャカシャカ、そう、
パラパラパラ
パラパラっとわさび意外と効かせちゃったりとか、
え、豆乳に合うの？
合う合う合う、合う合う合うというか合うと思って食べてるから合うのかもしれないんだけどとかお茶漬け海苔もいいし、あとわかめスープ、
あ、まあ、でもわかめスープはなんとなく
お湯で溶くタイプのわかめスープとか、
はいはい、結構塩は強めなもんね、
う
ん、
そうそうそう、
あれはそれはなんとなくわかるわ、
ね、意外とあこれいけるかもと思ったのが味噌で、さすがにこれは火にかけました。
あ、でも味噌は、
うん、
なんかそこまでくると豆乳鍋の締めみたいな感じに
近く、そ
うね、そうね、最後雑炊したりするもんね。
味噌豆乳雑炊は意外と美味しかった、うん、
なんかチーズとか入れても美味しそうね、
合うかもね、
うん、だからリゾットみたいな、
そうそう、リゾット、はい、呼び方変えちゃえば
リゾットって言うとなんかいいんだけどなんか豆乳がゆって
豆乳がゆ
ってなるね、うん、
でも豆乳がゆ、ほんと塩だけでもね意外といける、
まあ、豆乳自体もまあまあ味ついてるから、
ついてるからね、で、できれば調整豆乳だとちょっと甘みが強いので、うん、無調整の、あ、本当の大豆の搾り汁だけの方がシンプルで美味しいと思う、
面白い、やってみよう、
やってみて、
そうだ、ね、
電子レンジよ、
電子レンジでできるんだね、
できちゃう、できちゃう、で、ね、最初のうちは冷やご飯と豆乳が、まあ、ご飯は温まってるんだけど豆乳サラサラなんだけど、うんうん、かき混ぜてるうちにちょっとご日本のお米独特の粘りも出てきてもっちりした感じになってくるのね、
うんうんうん、
それがねまたね意外と美味しいんだわ、
へえ、胃に優しそう、
胃に優しそうで、
普通のおかゆとかよりも味があるから、
うん、味があって
食べた感があるね、
そう、ボリュームもあるし、うん、あれはね適当にやったけど意外と美味しかったものです、
すごい、うん、
おすすめです、豆乳がゆ、
レンジでできるの、
レンジでチンでできる、
ちょっとやってみよう、うん、簡単そうですね、うん、ありがとうございます、豆乳がゆちょっとやってみよう、
やってみて、
さあ皆さんのおすすめもぜひぜひ教えてくださいね、うん、以上私のおすすめコーナーでした。
夢かな心理テスト、
ナーでは私たちの深層心理を暴くべく毎回いろんな心理テストに挑戦していきます。リスナーの皆さんもぜひ一緒に考えてみてくださいね。はい、今回の心理テストはちょっと2人なので、うん、趣向を変えて質問形式
何を
できました、はい、いつもね選んでもらうやつなんですけども、うん、ちょっぴり違う感じになっております、はい、では始めます、うん、あなたは知人から一冊の本をもらいました、
はい、
それは有名な童話のようですがあなたの知らない物語です、
うん、
この本はどんな内容の物語だと思いますか。
いきなりそんな長い答えが必要なの。
これ3つある
ので、あ、よかったよかった
、あ、選ぶんじゃないんだけど、うんうん、問1、問2、問3とあって、これでセットになるんです、
はいはい、
これがまず1つね、うん、どんな本でしたかというのがまず1つ目、うん、考えておいてね、うん、じゃあ2番目いきますね。本をめくっていくと、うん、1枚だけ色の違うページがありました、
うん、
それは全体のどの部分にあると思いますか。これが2つ目ね、
うん、
で最後3つ目、さてその本物語の結末はどうなったと思いますか。これでセットです、
はい、
皆さん想像していただけたでしょうか。まず本があって、うん、まず知人からもらった本、
うん
ね、で、うん、有名なんだけど私は知らない、
うん、
でどんな内容で、うん、1枚だけ色が違うページがあって、うん、それが全体のどの部分か、うん、で最後結末、うん、どうだったでしょうか、うん、というちょっと思考を変えた心理、
難しいね。
そう、私も面白いんだけど、うん、なんか結構考えちゃうなって思って、
まあ、どう答えていいかわからない感じ
まあざっくりとで、うん、どんなジャンルとかでもいいと思う。
あ、
童話だからね。
私ね、動物の話かなと思ったんだけど。
動物の話、うん、ほうほうほうほう、
動物、ね、動物の話かなみたいな。
へえ、私はファンタジーを想像したね、うん、童話って聞いた時になんか、うん、まあミハエル・エンデみたいな感じの、うん、ちょっとヨーロッパ系の、
はいはいはい、
なんか不思議な話っていうのをちょっと想像しましたね、うん、そういう本、知人からもらって知らないけど有名な童話っていうのがなんとなくそっちのあっちの方の国の古いお話かなって思いました、
う
んうん、
はい、
じゃあ違う色のページはどの辺だと思いますか、
うん、真ん中か手前、
うんうん、真ん中か手前、
真ん中か前半、
どっちどっちどっち
どっちだ、前半かな、
前半、
うん、
なん全体のどれぐらい、
3分の1ぐらい、
3分の1、
うん、
私はちょうど真ん中ぐらい、
うん、
真ん中がややちょっと後ろ目ぐらい、真ん中よりはやや後ろかな、うん、なんか前後編みたいな間にちょっと色が違うのが入ってるのかなって区切りとして、うん、私は後半、
はい、
やや後半かな、うん、やや前半とやや後半ですね、うん、では物語の結末は、
結末はハッピーエンド
ハッピーエンド
ざっくり、
でもそうだよね、うん、私もハッピーエンド以外特に思いつかなくて、最初にこの問題を見た時に、うんうん、まあでもそういう話ばっかりでも確かに最後ね、
まあ、
死んじゃったりとか ね、うん、悲しかったりするもの多いから、うん、
教訓的なもの多いからね、
うん、だからでもパッて思いついたのはやっぱハッピーエンド、うん、幸せに、うん、暮らしましたみたいな感じ、うん、めでたしめでたしが、
ね、みんな仲良くなりましたみたいな、
やっぱそういうの読みたいしなって思って考えましたね、うんうん、はい、さあちょっとね、ちょっと聞きながらだと考えるの難しかったかもしれないんですけども、うん、リスナーの皆さんはどんなお話を考えたのかちょっと気になるところですよね、うん、じゃあこの診断結果を発表いたします、はいはい、この心理テストは何を表しているかというと、うん、あなたの隠された願望と、はい、これからの人生が分かる、
あ、これからも分かっちゃうの、
そうセットだよ、
セットなの、
ちょっと占いっぽいんだよねこれ、うん、心理テストというか、うん、1番に答えていただいたどんな本でしたか、うん、というのはあなたがこう生きたいという願望です、
動物
動物のように本能のまま
に生きたい、本能のままにってこと、あ、そういうこと
かもしれないね、うん、私はファンタジー
夢見る由美子ちゃんで生きたいの
に、多分夢見てんだと、うん、夢見たいんだと思うな、
なるほどね、
で2番のどの辺で色が変わってますか、うん、っていうのはあなたに転機が訪れる年齢から人生、まあ、全体いくつまで生きるかわからないけど、うん、人生のじゅんちゃん前半3分の1っていうか、うん、前半3分の1っていくつ、
私さ今もう常に3分の1ぐらいだとするとすごいことになっちゃうんだけど
転機が訪れる年齢だそうですよ。私は後半だからまだ、なのかなっていう。
でもなんか半分ぐらいかなとも思ったけど、やっぱ半分ぐらいって言えば半分ぐらいなのかもね。
まあそうだね、どこが半分
なのか、どこか分かんないけど、
だって、まあ、人生自分でなんとなく寿命何年みたいなのの多分半分とか、自分の感覚だから。
なるほど。
で最後物語の結末は、あなたの人生の結末、
ハッピーエンドで、
ハッピーエンドです。
よかったね。
いやー夢見る動物って 動物みたいに気ままに生きたいっていう。
気ままなのかな。
気ままわかんない。でも過酷でもあるよね。
まあね、
自然界ですから、
うん、
いやーなんかちょっと不思議な感じ、
ちょっと不思議な、
ね、
なんとも言えない感じの。
人によって多分もうちょっと時間があればひょっとしたらもっといろんな答えが、
なんかストーリーとかをちょっと組み立てた方がいいのかも ね、
あのちゃんとしたお話として、どんなお話って聞いたら面白かったかも、ね、どんなお話を皆さん考えたんでしょうかね。こんな真相心理でございました。あなたはどんな結果でしたか。以上、夢かな心理テストのコーナーでした。はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました。ここで出演情報のお知らせです。今日は私いっぱいいっぱいあるよ
どうぞどうぞ。
いっぱいありますね。いっぱい喋らせていただきます。まず一つ目、先週になるかな、2月21日より渋谷の文化村通りの街頭ビジョン渋谷ネッチにて放映中のビジョン CM のしてだまっていうパッケージの商品のナレーションを担当させていただきました。
してだまって何？
してだまっていうのはですね、なんか学習塾とかの運営ツール、なんかそういうソフトみたいな、パッケージみたいな。
え、どういう字書くの？
して玉はカタカナです。カタカナでなんか指定魂の略らしいんですけど、先生と生徒をつなぐ運営ツールみたいなやつのナレーションを担当させていただきました。こちら週替わりで各週1時間ごとのリピート放映になっておりますので、まあ、渋谷に訪れた際はぜひぜひ聞いてみてください。あともう一つ、二つ目、
はい、
ライブに出ます。
はい、
来月3月14日池袋ルイド K3 で行われるライブイベントに出演させていただきます。こちら私一人ではなくてユニットでの出演にな
ります。歌うの？
歌います。
歌うんだ。
はい、歌で出演いたします。はい、はいはい、こちら今までちょっと私何回かライブやったことあるんですけども、まあ、初めて組む女の子と、もう一人女の子が別の番組でご一緒させていただいてる方と二人でユニットで出るんですけども、ちょっと今まで歌ったことのないような曲を歌うので、今絶賛練習中でございます。
ジャンル的には何なの？
ジャンルなんだろうね。
え、アニソンとかじゃないの？
アニソンに近いんだけど、言っちゃってもいいかな。ボーカロイドの曲を。
ほうほうほうほうほう。
私ボーカロイド普段あんまり聴かないのって、なんか新しいなって思う。なんか新しいなと思いつつ、絶賛練習中なのでぜひぜひ聴きにいらしてください。チケットは前売り2500円、当日が3000円、それぞれドリンク代が別途かかります。ご予約は私のブログのコメントやツイッターのリプライでも受け付けておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。と前からお知らせしております Android 端末用電子コミックアプリネオコミック、鏡の国のキュルキュル前編中編が現在 Google Play ストアで好評配信中ですので、こちらもよろしくお願いいたします。毎週木曜夜10時より生放送でお届けしておりますインターネットテレビワロップ放送局、クラッシュクラッシュにクラッシュ声優学院の生徒として出演中です。次回の出演日は3月6日3月20日木曜日です。スタジオ観覧も ございますので、ぜひぜひ遊びに来てください。来てください。
やっぱり噛んじゃうね。
だよ、ちょっと焦ったね、ちょっと多いなって思ってきて、
お疲れ様です。
はい、でもまだあるんだ
そうだよ
番組告知、はい、番組では皆様からのお便りを募集しております。はい、私たちに演じてほしいラジオドラマの脚本、やってほしい心理テスト、リスナーの皆さんの私のおすすめもぜひぜひお聞かせください。
はい、お待ちしてます。
はい、お便りはピフリネットのメールフォームもしくはメールで tmn@pfri.net tmn@pfri.net です。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。
はい、
ツイッターアカウントは@pfrinet ピフリネット。フェイスブックページは www.facebook.com/pfrinet ピフリネットです。どちらもピフリネットで検索すると出てきます。過去の放送分のアーカイブもございますので、ぜひぜひそちらも聞いていただきたいと思います。ふう、今日は盛りだくさんだったぜ
ねえ
真央ちゃんに始まり、
はい、
熱い放送でございました。はい はい、この放送は滝沢純、西脇慶、今回は2人でインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしました、はい、次回更新日は3月3日ひな祭りです。イエイ、もう2月終わっちゃうぜ、
終わっちゃうぜ、
はい、では3月もよろしくお願いいたします。どうぞ
お楽しみに。